2019年4月20日土曜日、ただいまの時刻は23時11分、夜の11時11分、どうもよさっちです。さあ、引っ越しまでもうあと1週間を切りましたよ、今日で。もうあと6日。もう当日はね、もうあの退去するだけなので、実質6日ということでですね、まあ早いね。この引っ越し前のボイスブログということで始めたのが確か2週間前とかだと思うんで、もう半分過ぎて、あともう残すところ6日と思うと、ちょっとね、寂しいよね。ただ引っ越し作業が全然終わってなくてですね、まだあまり実感としてはないんですけど、ただ家がもうある程度スッキリしてきて、で、今日もずっと荷造りしたりとかして、荷物を送ったり部屋の掃除をしたりっていうことをしていたので、まあちょっとね、少しずつ家が片付いてきました。で、本当はね、今日また別の、昨日話した人とは別の友達からさ、ピクニックという名の飲み会があるよと、外で。天気いいから来ませんかっていう話があったんですけど、ちょっとどうしてもこの土日で、引っ越し準備っていうのを終わらせなきゃいけないんで、引っ越し準備やって、ちょっと時間ありそうだったら顔出しますっていう話をしててね。ただまあ引っ越しやっちゃう、もう作業やっちゃうともうぐったりしちゃって、最近もう元々ちょっと疲れ気味なので、行けなくてさ、まあ結果もう夕方5時6時ぐらいにね、一段落ちょっと一区切りつけてさ、もうなんか今日一日家にこもってたらちょっとさすがにさ、引っ越し前のもう、この貴重な休みもったいないなと思って、ちょっと今日映画見に行こうとふと思って、すぐ近くに映画館あるんで、ちょっと気晴らしにさ、見に行こうと思って。ただ今何やってるんだろうっていうのちょっとわかんなくてさ。というのも俺のもう心は今から1週間後にあるアベンジャーズのエンドゲームにもう心がもうすぐもう持ってかれてんのよ。もうずーっと待ってたからさ、インフィニティウォーから。それでもう全く今他の映画に頭なかったんですけど、ふとちょっと映画見に行こうと思って、なんか面白い映画やってるかなと思ってチェックしてみたら、やってたね。面白い映画が。人気漫画が実写化したじゃないですか。で、昨日から、19日金曜日から公開されているということで、まあ、公開して、間もなく、すぐにね、見ることができたんで、ちょっと今日はそれについてお話ししたいと思います。というわけで、今日お話ししたい映画はこちら。映画、キングダム。はい、というわけで映画キングダム、これもうね、俺が説明するまでもないぐらい、まあ、人気漫画なんですけど、まあ分からない人のために説明すると、今週刊ヤングジャンプで連載している漫画でして、中国のお話なんですけど、中国で一番最初に、中華を統一した、まあ、群雄割拠でいろんな国がこうあって、もうずっと国同士で争い戦争してたんですよ。で、それを初めて一つに統一した秦っていう国の、まあ、お話なんですけど、その中で、奴隷の身分である秦という、まあ、これまたちょっとややこしいんですけど、同じ音で、信じるの秦で秦っていう、まあ、奴隷の男がいて、で、この少年が天下の大将軍まで上り詰めていくっていう、まあ、お話なんですよね。で、このキングダムっていうのはまだ実際、連載が続いていて、で、漫画も54巻まで出てるんで、もう結構もう超大作なんですよ。で、54巻まで出てるけども、話の全体像、まあ、史実を元にして、書いているので、話の全体像を考えると、100巻は超えるんじゃないかと言われているぐらい、まあ、結構超大作で、そして、人気な漫画なんですよね。アメトークで一回取り上げられて、その後俺の働いてる書店とか、あとまあ他の書店とかでも一気にごっそり、キングダムがなくなったっていうぐらい、もう人気の漫画なんですよ。で、今回映画化されたのは、まあ、その中の本当にごく一部の、まあ、最初の漫画で言うと、1巻から5巻ぐらいの本当に序盤で、まあこれだけこう関数があると、大きなこう、何々編っていうタイトルがつくわけじゃないですけど、そういうなんかこう、大きいエピソードがこう、いくつかこう、まあ、10巻ごととか、まあ、10何巻ごとにあるわけですよ。で、その、一番最初の山場。この、秦の大王、まあ、兄弟が二人いて、まあ、よくあるこの、腹違いの兄弟。 で、そのまあ兄がもともと王座についてたんですけど、弟のまあ反乱によって兄は王座をこう奪われてしまうと。で、反乱軍にまあ追われているっていう中で、その奴隷の、まあ、主人公のシンと出会って王座を奪還するっていうところまでが、そのまあ1巻から5巻の内容で、今回の映画で、のストーリーになります。なのでキングダムを読んでて、あの普段から読んで好きな人も、まあこの1巻から5巻でも結構昔だからざっくりストーリーは覚えてるんだけれども、あのおぼろげなちょっとね、あのうろ覚えなところもあったりして、まあ振り返りながら、あ、実写化するとこうなんだっていう面白さもありながら、でキングダムを全く知らない人は綺麗にやっぱこうエッセンスがまとめられていて、アクションも結構激しいので、この漫画読んでみようっていう気になるんじゃないかなっていうぐらい、くらい、あの導入としてすごく面白い映画でした。でも感想をもう端的に言うと、もう楊端和役の長澤まさみが美しすぎたのと、もうリアル三国無双かなっていうぐらい、まあ、アクションは結構激しかったんですよ。で、その、もう、まあ、ネタバレできない範囲で言うんですけど、結構今回の、まあ、実写化、話をさ、まあ、見てから、漫画の実写化と、しかも特に人気漫画の実写化っていうのは、なかなか難しいじゃないですか。これハマり役なのとか、なんか、変にストーリーいじくられたらちょっと原作ファンとしてはもうがっかりするわ、みたいな思いとかっていうのがやっぱりこう、そういう原作ありきの映画にはついて回ると思うんですけど、これに関してはキャスティング見たあたりで結構ビジュアルとしてはまあ、悪くないかな、っていうのはずっと思ってて、まあ山崎賢人実写がやりすぎだろうみたいなことは思うけど、まあ衛星役、まあその真の大王役の吉沢亮とかもね、すごくやっぱこうスッと芯があって、綺麗さはこの綺麗で芯はありながらでも弱々しくない、この凛とした強い大王、まあ、皇帝っていう感じもあるし、で華稜天っていう、まあブレーン、今後まあその、軍のブレーン、まあ軍師、策略とかを巡らせるやつになっていくんです。そいつも、まあちょっとボーイッシュな、女の子。まあその、女とは思わないぐらい、まあちょっと男っぽい感じの、キャラクターがいて、それもまあビジュアル悪くないと。で、そのビジュアルいろんなある中で、長澤まさみが演じる山の王っていう、楊端和っていう、まあ狩猟民族じゃないけど、ほんと戦闘民族の頂点に立つ、人がいるんですよ。これがもう、実写化するよって出てきたこの帯とかの段階で、うわ、これは結構本物に近いなと。コスプレ感がなくはないけど、でも、しっかりハマっている。なんかこう、品がある美しさでありながら、ちょっとこの冷淡というかさ、そのやっぱ三民族、山の民たちの頂点に立つ、本当にこう戦闘民族の頂点に立つ強さもありながらっていう感じで、すごくこう美しい感じだったんですよ。なのでなんかこうキャラクターもハマっているし、でストーリーも本当はね、ものすごいやっぱこういろいろあるんですよ。この王宮内での政略、権力争いとかっていうのがそれに絡んできて、今後重要な人物とかもいるんですけど、それは大まかなストーリーをしっかりとこう捉えて、で今後重要な役割になってくるキャラクターとかも際立たせながら、あくまでこの散らばらせもせず、かといって省略しすぎもせず、ちゃんとしたこうメインキャラにスポットを当てながら話の軸はしっかり通してる。だからすごく見やすくて、かつこれで終わりじゃないような、今後につながりそうな、まあ、言うと呂不韋っていう、このまた秦のこの衛星っていう、まあ、今回この王座を奪還しようとする、まあ、お兄ちゃんの方の王がすごくこう敵対している上将っていう、まあ、大臣がいるんですよ。でこれが結構、まあ、本編だとキーマンになってくるんですけど、今後のね。ただ 今回それは出さずに、でもちゃんとしっかりと雰囲気は匂わせて、それをうまく使った上で話を前に進ませていったりとか、こうご都合主義じゃなくて結構しっかりとこの2時間弱の枠に収めるにはうまくまとめられてるなと思って、すごく導入編としても面白いんで、ぜひ見てほしいなと思います。本当に良かったんですよ。でね、もう一番これ衝撃というか、まあ、すごかったのが王騎っていう、もうこの漫画の中でも最強キャラの、もう天下に名を轟かせた大将軍がいるんですよ。これをもうね、なんかこう漫画だとなんかオカマのような、なんかこう不思議なキャラクターなんですよ。笑い声がココココココっていう、もう実写化するならどうするんだろうみたいな。でアメトークのキングダム芸人ではノブコブの吉村がやってて、それはビジュアル結構そっくりだったんで、なかなかハマっていたから、あれがそれをそのハマっているのを見ている分、まあ、演技とかそういうものはあるから、さすがにそのままノブコブの吉村は使えないにしてもね、どうするんだろうと思ってたんですよ。そしたらなんと大沢たかおでしょ。でこれもこうどうなんだろうなぁなんてちょっと思ってたんですけど、見たらね意外とあり、うん、面白かった。でやっぱこうなんだろう、漫画みたいなすごくもう変人みたいなね、なんかこうオカマなのみたいな、でなんか強いけど本当にジョーカーみたいな存在で、まあ、物語の中ではで、なんかこうキャラクターのね、もう見てもらえばわかると思うんですけど、王様の王に牙の馬のね、騎馬戦の騎に王騎なんですけど、ビジュアルが強烈なんですよ。だからこれをさ、大沢たかお、俺はまあジンのイメージが強いんで、どうやるんだろうなと思ったら、なんだろう、そのなんか変態みたいな、ちょっとオカマみたいな、ちょっと女みたいな、そういう感じは残しつつも、しっかりとしたその大将軍としての威風堂々たる振る舞いっていうのも残しつつっていう、すごくなんかこう漫画のいいところと、かつ実写化する上で、あのまま持ってくるとまたちょっと話としてちょっとギャグっぽくなっちゃうっていうから、そこの塩梅がすごくうまくて、俺個人的にはすごくありだったんですよ。だからそういう意味でも原作ファンに酷評はされなくて、むしろ結構面白いなっていう風に見れる映画でした。まあ、もう一回見たいかと言われるとちょっとまだ難しいラインだけれども、普通に面白かったです。ぜひぜひ。でキングダム興味ない、今まで漫画を読んでない方も、実際に漫画を読んでる方も、どちらも楽しめるっていうのは結構すごいんじゃないかな、実写化映画ではっていう感じなので、ぜひ見てほしいなと思います。はい、ぜひぜひ見てみてください。いやー、というわけで今回話したのは、まあ、キングダムだったんですけど、映画ってやっぱいいよね。で今回その、まあ、アクションが結構多い映画なので、結構飛んだりとか、人が吹っ飛ぶんですよ、もう軽く。でなんかこう矛を振り回した時のこのブワーンっていうなんか風圧みたいな演出とかも結構あって、迫力が結構やっぱあるんでね、そこまで難しいストーリーでも今回はないので、分かりやすくやっぱ途中でね映像の説明交えたりとかっていうのがあるんで、スカッとしたいとかさ、あとなんかこう何も考えずにちょっと見たいっていうのではありなんじゃないかなと。でそれを見た上でさ、ちょっと漫画も読んでいただけたらなと。本当に面白い漫画なんで、個人的には16巻と25巻あたりがもうね、めちゃめちゃ鳥肌立つぐらいもう面白いんで、ぜひぜひ映画をもし見た方はこれを機にちょっと漫画も読んでいただけたらなと思います。というわけで今日お話ししたのは映画キングダムでした。ぜひ見てみてください。それではまた明日。よさっちでした。